皆さんこんにちは。最終セッションになりました。ようこそこの音声のセッションを選んでいただきありがとうございます。ところで皆さん、コルタナって使ってますか？使ってる方どのくらいいます？お、結構ありますね。じゃあコルタナ好きな方、ちょっと減っちゃいましたねで、まあ、コルタナはまだまだ開発途中といいますか、どんどん成長していく、成長していきますので、皆さんでぜひとも一緒に育てていければなと思っております。で、本セッションこちらにも書いてありますが、基本は写真 OK です。で、録音録画も別にやってもいいですけど、後日録画したものは公開しますので、そちらを見られた方がいいと思います。で、ただちょっと一部だけ、ちょっと撮影 NG なところがありますので、そこはまたセッション中にお話をします。というところで、セッションの目的とか書いてありますが、コルタナさんまだちょっと認識が甘いところもあるので、デモ失敗するかもしれませんが、ちょっといきなりちょっとデモってみましょうか。レコードの感想は、いきなり失敗しましたね。レコードの感想は、
いろいろなセッションがあってとても勉強になります。
ちょっと聞き取りは違ったっぽいですけど、答えはちょっとそれっぽいのが出ましたね。これ今日だけのスペシャルエディションです。まあ、戻ってやってみてください。明日にはもう出ないですでは、これはマイクじゃないので、スライドの方に戻ります。で、今日のセッション目的としては、Windows 10に音声系の機能いろいろ追加されております。で、特に、コルタナというパーソナルアシスタント、そしてあとは音声認識、音声合成ですね。最初ちょっとその辺の知識の整理からやっていきたいと思います。で、今いろいろ書いてあるものの、このセッションの目的は、皆さんにぜひともこの音声、 Windows 10上の UWP で音声を簡単に使える、簡単に利用できるということを理解していただいて、戻ったらすぐにでも音声に対応していただきたいというのが目的になります。内容としてはざっと前半がコルタナ系、後半が音声合成、音声認識という形で進めていきます。最初にですが、まずコルタナという言葉についてちょっと整理をしたいです。コルタナ実は Azure の方にもありまして、こちらの方にコルタナインテリジェントスイートとあります。で、これはデータ分析の基盤となっているもので、今回の音声認識とはちょっと別のものになります。同じコルタナという言葉を使っていて、マイクロソフトとしてコルタナのブランド化っていうのがあるとは思うんですが、今日のセッションはこの音声認識、そのパーソナルアシスタントとしてのコルタナの話をしていきます。で、コルタナ Windows 10のみならず、こちらのように iOS、Android にも搭載されているので、ぜひとも皆さん使って、とにかく使っていただければ、使っていただくほどどんどん賢くなっていくので、使い倒してみてください。では、本セッションはどんどんちょっとレベルアップしていくような感じで進んでいきます。まあ、最初レベル1として Windows 10の音声認識と音声合成というところをまとめます。まずはこれの左側にあるもの、これコルタナですね。コルタナというものは何かというと、パーソナルアシスタントという位置づけです。ですので、実はコルタナイコール音声ではないんですね。もちろん音声を使っていろいろなことを聞けます。音声を使って例えば何かのリクエストをしたり予定を見たりすることもできます。ただそれは当然ながら入力もできますし、内部的な話を言ってしまうと、コルタナというのは Windows の検索と同じものなので、検索機能も含んでいます。で、一点、こちらの左の音声認識ですね。音声認識というのは Windows に搭載されている音声合成、音声認識の機能になります。つまりコルタナはパーソナルアシスタントという立場で Windows 10の音声の機能を使っているということになります。で、よくあるのが、アプリをコルタナに対応しましたって言って、実はコルタナと全く関係なく音声認識を合成している例があります。で、これは、単なる音声への対応になります。ただどちらにしてみても、この音声を入出力デバイスとして使うというものは、アプリの可能性というものをどんどん広げるようになりますので、ぜひご検討いただければと思います。 あと音声認識、音声合成については日本語版の Windows はデフォルトで日本語のものがインストールされておりますが、他の国の言葉、例えば英語であったり、あとは中国語、そういうものをダウンロードしてインストールすることもできます。で、特に音声認識、音声合成というのはそのどの国の言葉かに紐づいていますので、日本語だったら日本語の音声認識を使用する、英語で喋るときには英語の音声認識を使用するという形になります。で、もう一つ、コルタナを使う際に重要なこととして、ここのプライバシーの設定というものがあります。このプライバシーの設定というものをオンにしておかないとコルタナ使えません。あとコルタナ使うときはインターネットの接続というのが不可欠になります。それが Windows 10の音声認識とコルタナの関係になります。じゃあ早速ですが、今度コルタナと UWP アプリの連携をやっていきたいと思います。で、コルタナと UWP アプリの連携ですね、こちらの方にざっと絵が描いてありますが、アプリ、まずコルタナ使って何ができるかというと、アプリを呼び出す。アプリを呼び出すだけではなく、アプリの中の特定の機能をコルタナから呼び出すことができます。そうするにはどうすればいいかと言いますと、左上にあるオレンジの部分、これがアプリケーションになります。アプリケーションの中にペンを使いまして、アプリケーションの中にこの音声コマンド定義というものがあります。この VCD と呼ばれるもの、ボイスコマンドディフィニションですね、この音声コマンド定義というものをまず入れます。この中にはどういうものが入っているかというと、コルタナにどういう言葉で話しかけるとアプリにどう伝わっていくかという情報が入っています。で、この VCD というものをアプリの中に仕込んでおきます。そしてアプリを起動するときに、この VCD をコルタナにもう渡してしまいます。それでアプリ側の設定は終わりです。じゃあユーザーがどうするか、今ジョルデというアプリがコルタナに対応しているんですけど、ユーザーが例えばジョルデダイアリというふうに話をします。コルタナに向かって話をします。そうすると話した言葉というものをコルタナが、この Windows スピーチプラットフォーム、 Windows の中に含まれているスピーチプラットフォームですね、その中に渡して、それからクラウド上のスピーチリコグニション、まあ、どういうふうに認識をするかというサービスを呼び出して、結果が戻ってきます。結果が戻ってきて、コルタナ側で喋った言葉が、じゃあこのボイスコマンドと呼ばれる音声コマンドと一致しているかどうかを調べます。で、一致していたときにアプリの特定の機能を呼び出すという形になります。では実際にちょっとやってみたいと思います。なかなかというか、たまにやっぱりうまくいかないときがあるので、そう頑張りますが、ジョルデダイアリ
ー、了解しました、 OK。
こういう形で、ジョルデのダイアリーというものが開くことができます。で、ジョルデ大きくカレンダーとダイアリーとありますので、もう一回ちょっと使ってみたいと思います。ちなみにコルタナに問いかけるときには、今あのマイクボタンをクリックしましたが、 Windows キーを押しながらコルタナの C ですね、C をクリックするとすぐ聞けるようになります。ジョルテカレンダ
ー、了解しました、 OK
という形でカレンダーが表示すると。で、もう一回ちょっとダイアリーに戻してみたいと思いますが、ちょっとそこで途中の画面を撮ってみたいと思います。ジョルデカレンダ
ー、はい、 OK。
今ちょっとプリントスクリーンボタンを押してスクリーンショットを撮りました。それを貼り付けて見てみます。見づらいので拡大します。確かに上にはコルタナさんがジョルデカレンダーダイアリーを開始しますとあって、下の方にジョルデカレンダーダイアリーというふうに書いてあります。ただよくよく見ると、下の検索というのがドルデ カレンダーになっています。なぜかというと、コルタナのこの部分ですね、聞いたことをリアルタイムに表示する部分、これは実は先ほどのクラウド上のデータというものを引っ張ってきて、クラウドのデータがここに表示されるようになっています。ところがクラウドではなく、クライアント側でその VCD と一致させたときに、これはドルでカレンダーではなくジョルテカレンダーというふうに言っているというふうに認識します。で、ここの表示自体はそのクラウド上の表示をしてしまうので、ちょっと変なものが出ますが、内部的にはもうジョルテカレンダーというふうに認識して、ジョルテのカレンダーを開くという形になっています。スライドに戻りまして、でアプリケーションを使うときにどうすればいいかというのは、流れとして大きく3大区があります。一つは音声コマンド定義 VCD、 ボイスコマンドディフィニションというものを作成します。これ XML のファイルです。それをアプリ側で起動時に登録します。そしてあとはその登録した音声コマンドですね、音声コマンドに対応するコードをアプリの中に実装する、この3ステップです。ではこの音声コマンド定義 VCD というものは何かと言いますと、ざっとこんな感じなんですね。これちょっと簡略化しています。この中をもうちょっと掘り下げてみると、まずはアップネームと呼ばれるものがあります。これはコルタナに向かって話しかけるときの名前になります。先ほどジョルテダイアリーというふうに話しかけました。つまりジョルテというところがアップネームなんですね。で、そのアプリの名前とコマンド名という形で話しかけていきます。ただ今 Windows 10 の最新バージョンはノベンバーアップデートといわれるバージョン 1.5.1 です。今開発中のインサイダービルドでは、実はこのアプリ名を先頭に持ってこなくてもいいような実装がされています。具体的には真ん中最後に来ても動くという形ですね。で、先ほどはジョルテカレンダーなんですけど、例えばカレンダーをジョルテで開くというコマンドも作ることができますので、より自然な形で問いかけていただくことができます。で、次にあるコマンドというものですね。ここにはコマンドという形でネーム、名前のところにショートリップトゥディスティネーションって書いてありますが、ここは開発者の皆様が自由に設定できます。何でもいいです。ここに書いたコマンドというものがアプリケーションに渡されます。そして次のエクザンブル、このエクザンブルは単にそのボイスコマンドを書くときに、こういう形で書けばいいというようなサンプルなので特に使われないです。使われないですが、空白だと、これはエラーが出てしまいます。そしてその次のリッスン4というもの、リッスン4が実際にコルタナが聞き取る文章なんですね。つまりアプリ名の後何て言うか、どういうふうに話しかけるか、先ほどジョルデの例だとダイアリーだけだったんですけど、もうちょっと複雑なことをここに書くことができます。例えば何とかへの旅行は、何とかへの旅行計画はというふうに問いかけると、あ、すみません、マイクずっと持ちっぱなしだったんですけど、マイク必要ないですね。なんか ついついこういうのがあると思っちゃうんで、でこの部分に、どういうふうな言葉を聞き取るかという、そのコマンドというものを書きます。で、その次のフィードバックというものがあって、フィードバックは先ほどジョルテの例ですと、ここに、単純に OK と出ています。これがフィードバックです。これはコルタナさんがそのコマンドを解釈して理解して、で次のアクション、そのコマンドを渡すときにコルタナがしゃべる言葉になります。ここも何でも書くことができます。ちょっと気になるのはこのディスティネーションというところが中括弧で囲われています。でこの部分と、それからもう少しこのリッスン4のところをちょっと説明したいと思います。まずリッスン4で、今旅行計画はというふうに大括弧で計画が書いてあります。これは大括弧はあってもなくてもいいということですね。なので旅行はでもいいですし、旅行計画はでもいいです。 これをもっと複雑な形にするとリッスン4でこのような形式で、設定することができます。でこれは真ん中のセッティング、設定、ひらがなの設定、使用、漢字の、あ、じゃあひらがなの使用、それはその5つのうちのどれを使ってもいいという形になります。で特にまだ、コルタナがもうちょっと十分若いので、まだ熟練するまでは設定という漢字と設定というひらがな両方入れといた方が無難ではあります。でこのようにやっておくと例えば下の方にいくつかありますがマイクの設定をオン、マイクの使用をオフ、そのようないくつかの組み合わせでこのコマンドというものを呼び出すことができます。でもう一つフレーズリストというものがあります。先ほどディスティネーションというところが中括弧で囲われていました。これは何かというとそこに入る単語がもし特定のものであるならばこのフレーズというものを使ってリスト化することによってそれ以外のものは受け付けない、またこれらに似たような言葉がもしあれば、似てる言葉に紐付けてしまうというふうに、ユーザーのしゃべる言葉というものを限定するという方法があります。で、ボイスコマンドディスティンション、最初にアプリの起動時に登録するというふうに申しましたがこのフレーズリストはアプリ内で動的に追加することもできるようになっております。では実際に、アプリケーションデモのアプリがありますのでそちらの方でお見せしたいと思います。今こちら、表示されているものがボイスコマンド、音声定義ファイルですね。今どういうふうにやっているかというと、もう少し気持ちを大きくしましょう。まずはアプリ名のところはレコードのサンプル、レコードのサンプルというのがアプリ名になるので話しかけるときにレコードのサンプルというふうに言います。で、この中にコマンドがいくつかあります。一つは Go トップ、これはトップページを開く、そして Go セッティング、これ設定を開く、設定ページを開くですね。でもう一つはチェンジカラーというコマンドを作って、これは例えば青に変更というふうにやります。で、ここでは、そのフレーズというものを使っていまして、フレーズとしては黄色、青、緑というものを用意しています。でアプリケーションは非常に簡単で、このメインページとあとは設定ページ、セッティングページというものがあるという2ページの簡単なアプリケーションであります。ではこれをちょっと実行してみましょう。でここでコルタナを呼んでレコードのサンプル設定ページを開く、もうちょっとですね、レコードのサンプル設定ページを開く、
はい、設定ページを開きます。
でここで先ほどレコードのコルタナさんが聞き取った言葉、クラウド上で聞き取った言葉はレコードのサンプル設定ページと同じなんですけど、そのクライアント側での解釈が微妙に違うので、さっきは失敗したんですけど今回は成功しました。レコードのサンプル緑に変更、なかなかうまくいかないですが、レコードのサンプル緑に変更で、こうやって、もし全然ダメな時にはアプリ名をちょっと変えてしまいましょう。皆さんも実際にやる時に確かにアプリ名、皆さんと作られたアプリ名あると思いますが、なかなかちょっと黒田さんが認識しないという時には思い切って変えることもありです。ちょっとこれはやったことがないので分かりませんがうまくいくかどうか、例えば OK Google ちょっと失敗したらごめんなさい。これで、実行してみましょう。OK ごめんなさい追ってくるじゃなくて OK Google 黄色に変更。惜しいですね。 OK Google 設定に変更。OK クルクル、ちょっとクルタナさんあんまり好きじゃないようなので、まあ、この辺、この辺りは、いろいろちょっと試してみてもらえればと思います。では、ちょっと気を取り直してこちらの、ソースコードの方に見たいに行ってみたいと思います。まずやっているのは先ほど、ボイスコマンドの方をお見せしました。じゃあどこで何をやっているかというのは、この app.xaml.cs の中でいくつかのことをやっています。まず最初、using Windows Storage、まあ、これは、その VCD ファイル、音声定義コマンドのファイルを読み出すために使っています。ざーっと下に行くと、この部分でこのストレージファイルクラスを使用して用意していたボイスコマンドを get ファイル async で取ってきています。これは単に普通にそのファイルを読んできているだけですね。で、その読んだファイルを下の方のボイスコマンドのボイスコマンドディフィニションマネージャーのインストールコマンドディフィニションフロムストレージファイルアシンクというすごい長いものなんですが、一行に入りきらないですね。で、このメソッドを呼んで先ほどのストレージから読み出した VCD ファイルというものを渡しています。で、これでこのインストールコマンド、ボイスコマンドをインストールすることができます。なので、先ほどのステップ2の VCD ファイルの登録というのはこの2つだけでできます。で、あとはずっと下に行って、今度このオンアクティベートですね、アプリケーションがアクティベーションされたとき、これは例えば、まだアプリケーションが起動していない段階でクルタナさんに呼び出されたり、あとは途中でクルタナさんが呼んだときもこちらに飛んできます。で、この中でこのオンアクティベーテッドに渡されるこの引数ですね、これがボイスコマンドかどうかをまず判定します。で、ボイスコマンドだったら、そうボイスコマンドの、判定ルーチンに飛んできます。で、ちょこちょこあるんですけど、まずは、ボイスコマンドのこちらの方でスピーチリコグニションリザルトという、まあ、どういうふうに認識したかという、ものを入れてきますので、でその内容のこのルールパスの0で、こうやることでこのボイスコマンドネームというところにボイスコマンドの文字列が入ります。あとこのフレーム系は、そのアプリケーションが起動していないときにそのフレームを作るところですね。で、あとはこのボイスコマンドネームに対応して、まあ、スイッチ文なり if 文なりでやることを変えているというところですね。先ほど Go ドップ、それから Go セッティング、チェンジカラーという3つのボイスコマンドというものを作りました。で、それぞれ、ナビゲートして飛ばしていく。で、最後のチェンジカラーに関しては引数をつけてベージュナビゲートするというふうになっています。ですので、ボイスコマンドを作ったら、あとはこの部分をどんどん追加していって、で、ここでアプリケーションの中の特定の機能、特定のコマンドを呼び出すということで、コルタナに対応することができます。では、スクリーンに戻りまして、次に、コルタナのバックグラウンドでの連携というところもちょっと簡単に説明いたします。バックグラウンドで、使うときですね、これバックグラウンドどういうことかというと、先ほどアプリケーションが立ち上がってきました。アプリケーションを立ち上げずに、つまり見た目ではアプリが起動したことがわからない、そういう状態でコルタナさんからアプリを呼び出す、そういう方法になります。同じように、この VCD ファイルを用意します。 VCD ファイルを用意してコルタナにインストールします。で、例えばユーザーが旅行予定を教えてと言ったら、 これはフォアグラウンドの時と同じようにスピーチプラットフォームに行ってリコグニションサービスに行って戻ってきます。で、ここからがちょっと違うところですね。ここからボイスコマンドがバックグラウンドタスクに飛ぶんですが、ここでバックグラウンドタスクなので表側には出てきません。つまりアプリケーション立ち上がりません。で、バックでそのまま実行されています。で、バックで実行されているものをどうするかというと、このバックグラウンドタスクの中でコルタナの中にどういう文字列を表示させて、どういう画像を表示させて、でどういうことを言わせるかという情報をコルタナに渡します。そうするとコルタナの中、これコルタナキャンバスというふうに呼んでいますが、コルタナキャンバスの中にいろいろな、あ、すみません、まだついつい持ってました。コルタナキャンバスの中にいろいろな画像とかを表示しているという形になります。で、このコルタナキャンバスの中に表示できる情報としては、テキストだったりいろいろな、まあ、大きさは指定されているんですけど、大きさの指定されているいろいろなファイルというものがあったりします。で、あとはちょっと参考までに、ちょうど3月末に行われたアメリカで行われたビルドというイベントでコルタナプロアクティブアクションというものがありましたので、これちょっともう参考程度に、紹介しておきます。で、コルタナパーソナルアシスタントということで、パーソナルアシスタントとしての機能をどんどん拡充させています。じゃあこのプロアクティブアクションというのはどういうものかというと、コルタナに向かって、例えばこれから家を出るんだというふうなことを言ったときに、コルタナがじゃあこういうことができますよということを提示するんですね。で、この例では例えばここにオーダーコーヒーとあります。で、この例えばこのオーダーコーヒーというのはアプリケーションを作っている企業がこれを登録したものになります。つまりコルタナに、そのアプリを登録するサイトがあって、そのサイトで登録すればそのアプリケーションに関係した情報が来たときにコルタナの中にこのアイコンが出てくるということになります。オーダーコーヒーをクリックするとどうなるかというと、で今度はコルタナの中で、まあ、このコントソコーヒーというアプリがの情報を出してきます。で、ユーザーがここでアプルーブ承認を押すと、そのコントソコーヒーのアプリケーションが立ち上がって、まあ、そこでいろいろな情報を見ることができるというものです。で、これはコルタナのデベロッパーセンターというものがあって、そこにそのアプリケーションを登録すると、このようにコルタナの中に出てきます。ただ、今まだちょっと国が限定されていて、アメリカ、イギリス、中国以外ではこちらの機能はオンになっておりません。ですので、日本からコルタナデベロッパーセンターに登録しても、こちらの機能はまだ使えません。では次に、レベルだんだんアップしていって、今度コルタナから少し離れてアプリに喋らせるということをやっていきたいと思います。で、アプリに喋らせる方法として、まあ、一番簡単な方法はここにテキストからスピーチへと書いてありますが、アプリの中で文字列を用意します。その用意した文字列というものを Windows のスピーチシンセサイザーというスピーチプラットフォームに渡して、そうすると、その音声データというものをこのスピーチプラットフォームがアプリの方に返します。ただアプリの方は音声データバンと受け取ってもそれを再生する術がないので、アプリ側に最初からメディアエレメントというコンポーネントを用意しておきます。そのことによってこのメディアエレメントにその音声データを流し込むと音声が出るという形になります。これ非常に簡単です。これだけの、まあ、約もうちょっとあるんですけど、まあ、このぐらいのソースコードで喋らせることができます。で、今回ちょっと C シャープと VB と用意したのでどっちかででもしたいと思いますが、 C シャープメインに使われている方どのぐらいいますか？ VB メインの方、じゃあちょっと C シャープでやってみますね。ドモマシーン に、切り替えまして、でビジュアルスタジオ2005を立ち上げます。でビジュアルスタジオ2005を立ち上げて、で新しいもうシンプルなアプリケーションを作って、でそこに喋、らせるための文字を入れるテキストボックス、そして喋、り始める、きっかけとなるボタン、そしてメディアエレメントのその3つを貼り付けていきます。まずはファイルの新規作成プロジェクト、これを開いて、まあ、C シャープの空白のアプリ、これ VB でも手順は全く同じですね。で空白のアプリを作ります。でアプリケーションのひな型を作っているので少し待ちながら、次にやることとしてはメインページ .xaml、 これを開いて必要なコンポーネントを貼り付けていきます。デフォルトの状態でこのデザイナーというものが、Windows 4になっているので、これはデスクトップに変更して大きさを、少し大きめにしておきます。で、次にはまずボタンを貼り付けて、これはボタンをクリックすると、音声の、スピーチを始めるというボタンになります。で次に、テキストボックスを貼り付けます。でテキストボックスは、ちょっと大きめに貼り付けておきたいと思います。ちょっとデモなのでもう本当にざっくりした感じで、よいしょ、貼り付けて、でテキストボックスには、テキストボックス1というふうに名前を付けておきます。あ、であとは見やすいようにちょっとフォントを大きくしておきましょう。テキストのところにあるフォントサイズ36あれば後ろの方でも見えると思うので、こちらですね。であとは忘れちゃいけないメディアエレメント、メディアエレメントを貼り付けておきます。でメディアエレメントはツールボックスのこの全ての XAML コントロールの中に入っています。貼り付けるのはもうどこでも構いません。でこのメディアエレメント動画を再生するときにも使うんですが、まあ、今回は動画とかも貼り付けないのでどこに貼り付けても見た目がないような形になります。であとはボタンをダブルクリックして、でスライドの中から先ほどのソースコードをコピー&ペーストします。こちらですね。 VB のときには VB でプロジェクトを作って VB のソースをコピー&ペーストしてください。でこれをコピーして、この中ボタンクリックも含んでいるのでそのままも貼り付けちゃいます。であと1点だけ気をつけなきゃいけないのが、これプラスアルファというところがこのスピーチシンセサイザーのところに赤い波線がついています。なぜかというとここで Using Windows Media Speech Synthesizer というものがないのでこれを追加します。追加することによってこちらのスピーチシンセサイザーがあります。あとメディアエレメント、これ先ほど貼り付けたままで名前が変わってないので多分これ1を削除すれば波線消えます。たったこれだけですね。じゃあこれで実行しまして、であとは表示されたテキストボックスに入った文字というものがそのまま発生されます。でこの中に例えばデコードにようこそと入れてボタンを押すと
デコードにようこそ
というふうな形で喋らせることができます。ですので先ほどそのスピーチシンセサイザーですね、それに任意の文字列を入れて、でできたその音声データというものをメディアエレメントに流し込む、それだけです。でスライドに戻りまして、とはいえどうしてもやはり音声合成してしまうとちょっと違和感ありますねと。で違和感あるときにはそれを 補正する方法というものもあります。どういう方法かというと SSML というものがあります。スピーチシンセサイズマークアップランゲージの略です。でこれは、標準で決まっているものなのでこのような形で音声を指定すると実は細かいピッチその抑揚ですね抑揚やスピードというものをコントロールすることができます。ではこちらの方をちょっと再生してみたいと思います。またデモマシンに戻しましてで今使ったものを今度 SSML にと対応したいと思うので SSML 用に書き換えます。今回使ったものがこのシンセサイズテキストとストリーム Async というメソッドなのでここのテキストの部分をちょんちょんちょんちょんと消して SSML というふうに入れます。これだけで SSML 対応可能です。で実際にはテキストか SSML かというふうに2つのメソッドを作って呼び出すという形にはなると思います。でこれを実行します。でさすがに SSML 手書きはちょっとつらいのでこの中の SSML をそのままコピーして実行したアプリに貼り付けます。でこれ我々は宇宙人であるというのを3回言います。で最初はノーマルな言い方で2回目はちょっと分かりにくいですけど宇宙人でとでというところのボリュームを微妙に下げてます。で最後何やってるかというとピッチこれは音の高さですね音の高さを高くしてでさらにレイトファースト早口で喋らせるようにしています。ではこれを実行してみましょう。
我々は宇宙人である。我々は宇宙人である。我々は宇宙人である。
真ん中ちょっと分かりにくいですけど最後の方はちょっと声が高くなってなおかつ早口になったのがお分かりいただけたと思います。ですので例えばそのテキストを喋らせてこれちょっと違和感あるなという時にはその部分は SSML で、ネイティブな形になるように変更して喋、らせるとうまくいきます。でちなみにこの音声合成ですね音声合成は、日本語だと変なんですけど英語だと結構きれいに聞けちゃうんですよね。なのでちょっと英語の日本語と英語ちょっと比べてみたいと思います。ちょっとバイリンガルスピーチというちょっと簡単なテストアプリを作成したのでここで例えばえっ、ー、と今のつぶやきでこの部屋のものがあればいいんですがないので適当にちょっと ありますねあるのでちょっとここをコピーしてでこれ男性女性選べるんですけどでこれで喋、らせます。
おお抑揚とか発声量とかも結構細かく制御できる様になってるんですね。
惜しいちょっと様が惜しいですが、まあ、こんな感じで、まあ、違和感がないって言ったら嘘になります。でところが英語はすごいんですね。でここで例えば MSN の英語サイトがあります。何でもいいんですけど、ちょっと明るいニュースとかあればいいんですけどちょっとわからないのパッと見わからないので、まあ、ちょっと適当なあすいません、ビデオを開くと音声が出ちゃうので例えば適当なこのあたりをコピーして先ほどのものに貼り付けます。これ自動的に英語か日本語か認識できて開始すると、この右上にあるところが英語に変わります。まあ、女性で喋ってみましょう。
Democratic presidential candidate Hillary Clinton ripped into Donald Trump on Tuesday night for the presumptive GOP nominee's past remarks indicating he looked forward to the housing market crash in 2008.
もうほぼネイティブが喋ったと思えるような、音になっています。なので、 特に英語ではもう音声合成かなり進化してるんですね。じゃあ日本語はどうかというと、日本語も当然研究は進んでいて、まあそのうちどんどんどんどん改良されていくとは思います。少なくとも英語はこのレベルになっているので、このレベルまでは到達ができると思います。そうなるともう本当に普通に音声合成というのが使えるという世界がやってきます。で、あとは先ほどの SSML なんですけど、正圧というものもあって、こちらの方は例えば上の方はデート YMT イヤーマンスデートとあります。で、上の設定だと2016年5月25日というふうに発音して、下だと2016-5-25というふうに日にちじゃなくてそのまま読むというような形になります。こういう設定もできます。では次にアプリによる音声認識の話をしていきます。だんだんだんだんレベルが上がってきておりますが、で、音声からテキストもやはりスピーチプラットフォームを使うんですね。これも実はそんなに難しくないです。こんにちはと喋ると、こんにちはと喋ったものをこのスピーチプラットフォームが解釈してアプリにこんにちはと渡す。ソースコードはざっとこんな感じですね。では、こちらの方もちょっとアプリケーションを作っていきたいと思います。デモ環境に切り替えて、でまたビジュアルスタジオ2015立ち上げて、新しくまたアプリケーションを作って、そこでスピーチのアプリケーションというものを作っていきます。で、先ほどと違うところとしては、その音声認識を始めるボタンを追加して、あとはテキストボックスではなく表示するので、テキストブロックの方を使います。そのテキストブロックとそれからボタンだけでざっとできちゃうんですね。ではアプリケーションの方のひな型が終わったら、その2つのコンポーネントというものを貼り付けていきます。まずメインページ、こちらの方に必要なコンポーネントを貼り付けます。で、先ほどと同じようにデスクトップに変更して、ちょっと小さいですがこのままいっちゃいましょう。まずはボタンを貼り付けて、ちょっと見やすいようにボタンをちょっと大きめにしておきます。そしてもう一個テキストブロック、これは認識した文字を表示する部分です。テキストブロックを貼り付けて、で見やすいようにフォントを大きくします。で、まあ、36ポイントぐらいにしまして、あれで、あとは、テキストブロックをこれを、まあ、この名前はどうでもいいんですが、貼り付けたときに、エラーが出ないのでこちらの名前を使っておきます。で、じゃあ実際の C シャープのコード、これはボタンをダブルクリックしたときに実行する構造なので、ちょっとちっちゃくてダブルクリックできないので少し大きくして、ダブルクリックしてイベントハンドラーを作成して、同じくスライドのソースコードを貼り付けていきます。パワーポイントが、パワーポイントが、あ、焦った。で、音声認識、ここをコピーして貼り付けます。で、先ほどと同じようにこのスピーチレコグナイザーの部分、これはユージングを追加します。で、赤い部分、これは AU8 が入っているので、ここにシンクを追加すると消えます。で、これで OK ですね。たったこれだけです。何をやっているかというと、まずはスピーチレコグナイザーというものを、作成して、変なところに階級入ってますか、それを、コンパイル、一回コンパイルしないといけないのでコンパイルして、あとは ここでレコグナイズエーシンクを読んで認識しているというだけです。で結果をテキストブロックに入れます。でただこれそのまま実行するとよくやりがちなんですけど、実は例外発生してしまいます。じゃあちょっと実行してみましょう。これを実行すると、でボタンを押すと例外発生してアクセスが拒否できました。これちょっと気づかないとはまってしまうんですが、 UWP アプリの場合は特にデバイス系の機能を使うときにはアプリのマニフェストで、それを宣言する必要があります。ですので、マニフェストを開いて機能の部分、機能の部分の今回音声認識はマイクを使うのでマイクチェックを入れます。それで実行します。で開きましたらボタンを押すとマイクの音を取ります。祇園精舎の鐘の声、もう一回いきます。諸行無常の響きあり、賢いですね。サラソウジュの花の色、乗車必須の言葉を表す。なぜか分からないですけど最後だけダメなんですね。でおそらくその平気者の方に登録されてるんじゃないかと思ってたんですけど、じゃあなんで最後だけ変になるかというのはちょっと分からないです。で意外にちょっと賢いかもしれないです。ではこの音声認識なんですが、スライドに戻りまして、聞き取り方法、さまざまな聞き取り方法があります。で今は UI なしの単発ということで聞いていました。でこれ UI なしありを選べますし、あとは定義済みの文法というものを選ぶことができます。でディクテーションというものやウェブサーチ、ウェブサーチはディクテーションよりもさらに情報が豊富だというふうに言われていますが、実際このディクテーション、ウェブサーチ、フォームフィリング、ちょっと試してみたところ違いがほとんどありませんでした。あとはリストというところでアプリで特定の段階のみ認識するというような、そのような機能を追加することができます。あとは単発に、認識するか、ずっと継続して認識するかというのがあります。でここにある SRGS、リストというものは、まあ、リストで一個一個追加していくんですけど、 SRGS というものはスピーチレコグニショングラマースペシフィケーションといいまして、これはあとファイルの形式で一気にドーンと、登録できたりします。ではちょっとこれ、デモを作っているのでデモ画面に移って試してみたいと思います。で先ほどとちょっと同じような UI を、作っておいたので、こちらの方で試していきます。まず UI なしはさっきやったので UI ありをやってみましょう。 UI ありで開始を押すと祇園精舎の鐘の声、祇
園精舎の鐘の声と聞き取りました
というふうな形でいきます。でこれは、まあ、どれを選んであんまり関係ないので、でも行きたいと思います。あとリストですね。リストを定義するとリストに登録された言葉しか聞き取れなくなります。でこのボタンを押すと今このように佐藤鈴木隆史田中というものだけ登録されています。ですのでちょっとよろしくない感じが、ちょもう一回実行して、アプリを UI ありのリスト、佐藤
と聞き取りました。
高橋
と聞き取りました。
井上、
申し訳ございません、聞き取れませんでした。
大西、
申し訳ございません、聞き取れませんでした。
で、ここで例えば大西と入れてそれをリストに追加します。そうすると大西
と聞き取りました。
で、これはどういうところに使うかというと、アプリの中で特定の言葉しか必要のない場合、例えば何かのページを進む、戻す、止める、そういうふうに限られた言葉しか認識しなくていいときにはこちらの方を使用します。そうするとアプリ側での処理が結構減ると思います。ではスライドに戻りまして、じゃあ最後ファイナルレベルというところで音声認識の事例、ちょっといい事例がありますので、そちらの方をお見せしたいと思います。今回紹介するのは株式会社富士通ソーシャルサイエンスラボラトリー様の、ライブトークというものがあります。でライブトークそのものは今現在市場に出ているものなんですが、これのバージョン2ですね、バージョン2というものを今開発されていて、まあ、そこにいる福岡さんが開発されているんですが、開発されていてこれが非常に優れたものになっています。でどういうものかというと、これは聴覚障害者の方がいろいろな会議とかのコミュニケーションに参加する、それをお手伝いするためのアプリになります。このアプリは複数立ち上げていて、同じネットワークの下にあるものが相互に連携していて、例えば誰かが何かをしゃべると、そのネットワークで立ち上げている、ログインしている人たちのところにその喋っている文字列が同時に全部表示されます。ですので普通の会議のところにその聴覚障害を持った方が参加しても普通に会議を進めることができるんですね。で、こちらの方は、実際のデモ画面、デモがあるのでお借りしてきたのでお見せしたいと思います。今 Windows フォンがつながっていて、 Windows フォンも、出るようにちょっと設定をします。画面出力アプリで、ただちょっとネットワークがここあまりよろしくないので、ネットワークの関係でもしうまくいかなかったらごめんなさい。今こちらの方の、Windows フォンに向かって話してみますね。参加された皆様ありがとうございます、という形でちょっと参加、これは音声認識が悪いのはこのマイクロソフト の音声認識のせいなので、アプリのせいではないです。でこういう形で、このデバイス間で喋、っている言葉を取って、どんどん表示するという形になります。ちょっと閉じます。でこちらのすごいのは実はこれだけではなくて、マイクロソフトトランスレーターの力を借りて自動翻訳も同時にかけちゃうんですね。でこちらを例えば英語に設定して、こちらを、例えば中国語反対字に、設定します。今日喋ってみます。もしもし亀よ、亀さんよ、という形で、英語ちょっとかぶってるので少し横に避けております。ちょっと音声認識をちゃんとできれば惜しい、まあ、このような形で同時通訳が進むという形になります。ちょっとこちらの方のマイクの感じもありますし、実際にちょっと音声認識がちょっとマイクロソフトの方の問題なので、ちょっと認識が悪いところは申し訳ございません。ただアプリとしては非常にこの秀逸なアプリで、自動的にこの翻訳ができるという形になっております。ではスライドの方に戻りまして、 というところで最後まとめに入りたいと思います。こちらの方に参考資料ありますので、これは後ほどスライド公開したときに見ていただければと思います。では皆様にちょっとお願いしたいこととしては、今日やったことはまずコルタナとの連携ですね。非常に簡単に連携できます。ボイスコマンドを作って登録して、そのボイスコマンドに対応するソースを書くだけです。でもう一つ、音声合成、音声認識、これも数行の、プログラムを書くだけで実現できます。ですので、ぜひとも皆様のアプリの中でこのようなコルタナとの連携、特に音声合成、音声認識はいろいろ使っていただいて、アプリの可能性を広げていただきたいと思います。で、富士通ソーシャルサイエンスラボラトリーの方から聞いた話では、ちょっとその会社の中にやはり聴覚障害を持っておられる方がいて、でやはりその方というものがミーティングに積極的に参加できたり、で一番いいのは飲み会とかも積極的に参加されるようになったらしいんですね。で飲み会って結構みんなグダグダになって、もう路列も回らないっていう感じで、なかなかコミュニケーション取りにくかったのが、このようなライブトークというようなアプリがあることによって可能性がどんどん広がっていく。で皆様にもお願いしたいのは、今のアプリケーション、そのアプリケーションをこの音声を使ってどういうふうにすればもっと可能性が広がるか、で自分のアプリがどういうふうに人に役立っていくかというところを考えて、音声というものをどんどん活用していただければいいなと思います。というところで、私のセッションの内容はこちらの方で終わります。ぜひとも皆さん、音声を使ったアプリケーションを作成いただくようよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。以上でレコード終わりです。皆さん2日間ありがとうございました。で最後にちょっとスペシャルでちょっとデモっちゃいましょう。ちょっと早く帰った方はちょっと申し訳ないですが、今のセッションどうだった？今のセッションどうだった？うまくいかないですね。セッションを聞いている皆様に一言、ここに来て失敗しまくりで、ちょっともう一回いきます。今のセッションはどうだった？
私とアプリの連携について理解が深まりました。アプリでも私が活躍できる場が広がりそうで、とても楽しみです。
セッションを聞いている皆様に一言、残念です。これがうまく決まるといいんですけど、セッションを聞いている皆様に一言、 世相ではないですね。セッションを聞いている皆様に一言。セッションを聞いている皆さんに一言。
皆様が開発をしていらっしゃるアプリに私と連携する機能を実装していただけると嬉しいです。
ということで以上でレコード終わります。どうもありがとうございました。